中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、子どもの権利条例のフォーラムがね、いよいよ決まりまして、今年開催されるということで、これからね、議員の勉強会とかも始まるんですよね。はい、なので着実に進んでいるというところですが、かつてね、数人いろんな専門家の方々が、じゃあ市民にどう啓発していくのかっていう話ってやっぱり論点としてはあって、今日ちょっとね、そういうヒントになるんじゃないかなと思ってゲストをお招きしております。 NPO 法人コミュニティオーガナイジングジャパンからコミュニティオーガナイザーのアダニア貴子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、アダニアさん、ちょっと自己紹介からお願いしましょうかね。
はい、
沖縄風の名前なんですけど、
そうですね、沖縄風の名前ですが、生まれ育ったのは神奈川県です。宮古島出身の父が高校卒業して東京に出てから、ずっと、内地にいるので、私もそこで育ちました。で、96年から2000年琉球大学に通っていたので、沖縄で暮らしていた、
琉大生だった、
ことがあります。で、沖縄、琉球大学で勉強していたことは、なんでこんなに沖縄に基地があるんだろう、どうやったらなくせるんだろうっていうことを、かなり漠然と今考えると学んでたなと思うんですけど、で、その、学んだものの、やっぱり解決策は見つからないまま、卒業して、本土に帰って。
4年間じゃね、なかなか大変。
そうですよね。で、社会人として、暮らしていたんですけれども、沖縄のことはずっと気にかかりながら、で、その生活の中で、コミュニティオーガナイジングというものに出会って、これは少し沖縄の、抱えるいろんな問題にもアプローチできる手法なんじゃないかなと思うようになったところで、数々の出会いとコロナがあって、この5月末、6月にかけて沖縄に、移ってきたと、そういう人間です。
引っ越してこられたんです。
那覇市民になりました。
ダニアさんって名前だから、ここで変な、偏見かけるないですけど、少し得というか、沖縄って沖縄名字の人だと若干安心したりする。
安心にはつながるのかもしれない、ね。
ちょっとね、少しありますよね。得してるかどうかわからないです。
これからですね。
わざわざ、じゃあ引っ越してきていただいたわけですね。
はい。
で、今日はですね、そこで今しばしば出てきているコミュニティオーガナイジングって何、っていう話を少し聞いていきたいなと思っております。2回シリーズに分けてですね、まずはそこから入っていこうかなと思います。何って言われた時に、コミュニティオーガナイジングとはって言われた時に、ダニアさんって、例えば1分で話す時って何て答えてます？
一分でと言われたら、一人ではできないことを、同じ、志を持った仲間を見つけて、で、具体的に戦略を立てて行動して変化につなげる方法です。イメージは、絵本のスイミーです、と言ってます。
小さいお魚がね、
はい。
集まるってやつです。あれ、なんか機能もあるんですよ。水味だけ色が違うんでしたっけ？
そうですね、赤い小さな魚たちの中で水味だけ体が黒いんですよね、で、黒いからこう目の役割という非常に重要な役割を果たすことができたと、
だからたくさんの人がつるみ、その中で、しかるべき人がしかるべき機能を発揮するっていう、そういう組織論みたいな話ですね、なるほど、分かりやすいですね。
そうですね、
なるほど。じゃあそういう運動という運動ですかね。運動手法って言った方がいい。
そうですね。手法でありツール、考え方ですね。
考え方でありツール。
なので私たちの役割は、NPO 的な言い方で言うと中間支援に近いと思います。
どうか。誰かが困難に陥ってそれを解決するために 運動って始まるじゃないですか、うんはい、あるいはその困難を見つけた人って言った方がいいかな、はいはい、その人たちが仲間づくりをしていくっていうところになるんでしょうかね。
そうですね、うんうん、まあ、多くの人は特に日本の社会だと何か違和感を感じても、うんまあ、私一人が何か言ってもとか、うんうんうんうん、まあ、変える方法も知らないしっていうことでスルーすることが多いと思うんですね、うんうん、私自身もそういうふうにしてきた問題って結構あるなと思うんですけど、うんうん、それをいやそんなことはないよと、うん、自分たちの、まあ、力というか持っているもの、うんとかその気づいたこと自体が、まあ、パワーになって、変えることができるよっていうのを、うんまあ、自分のにもちゃんと力があるっていうことを思い出せる、うん、そういうツールでもあるかなと思いますね、
うんうん、私は力がある、あるいは我々は力があるっていうことかな、う
んはい、
なるほど。 そうか、それはじゃあ一つ、ただ何もなんとなくの違和感で始めただけだと、うん、そこはまあ仕事としてはねたどり着けないこともあるけど、このコミュニティオーガナイジングの手法とか考え方かそれを使うと少し超えられるかもしれないってことですね。
そうですね。
よし、じゃあ今日はこのエッセンスをまず第一回目聞いていこうと思います、うん、はい、はい。じゃあもう1分じゃないので一個一個ですね、そのエッセンス、うん、どういうことをやってそれを達成していくのかってプロセス少し教えてください。
はい、まず、まあ、一人でそれに気づいても、うん、こう、まあ、強い思いがあったとしても声を上げると、うん、何そんなこと言っちゃってとか、うん、意識高い系ですかとか、うんうんうん、こう応援されるというよりも揶揄されたりすることも多いですよね。そうするとどうしても一歩踏み出しにくいので、うん、まずは自分の思いを誰かに語って、うん、あ、それすごい大事だね、私も同じ思いだよ、応援する、一緒にやるっていう、まあ、仲間を一人でも二人でもいいから見つけるという、うんうん、まあ、自分の思いをストーリー物語にして語って仲間を作るっていうところから始めます、
うんうん、なるほど。これ課題だと思ってるんだと、これをというのを人につながるよう、伝わるような物語にするってことかな、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、例えば、何でしょうね、高齢化がすごく進んでいるから、うん、買い物に行けなくて困ってる高齢者がいる、うん、その高齢者が買い物できるようにそのなんか、まあ、バスっていうか車で販売車を、やろうと思うから一緒にやろうってそれだけ言われても、うん、まあ、大事なことだと思うけどなんで私がやるんだっけってなっちゃうところだと思うんですけど、うんうんうん、それをなんで自分がやりたいか、うん、なんだろう、自分の話経験とか、うん、思いとつなげて語ることで、うん、その頭で理解するっていうよりも心が動くっていうことを引き出して、共感を呼んで仲間をまあ作るというのが最初のステップですね、
うん、そうかそうか。じゃあ私とか中村さんが、うん、なんで自分がこれを気にしてやるのかっていう物語でちょっと共感させるんですね、うんうんうん、そうか、これは結構技術なんですね。一つの
練習が必要ですね、うん、なので私たちはNPO を作ってそのワークショップをしたり、うん、まあ、それを使って実践したいという人をまあ、なんだろう、質問コーチングするというかサポートしたりもしています、
うんうん、気づいたこととかやりたいことを人に伝わるような物語にしていくってことですね、はい、うん、そうか、これ訓練なんだ。
そうですね、
なんか事例とかあるとあ、うん、こういうことなんだっていう、こういう言葉にしていくんだっていうのをもう少し例として知れると嬉しいんですけど、うん、
まあ、そのストーリーの事例ですよね。
そうです、
うん、まあ、私自身の話をちょっとすると、うんうん、まあ、私はその、まあ、こう、まあ、社会の中で誰かがこう緊張を強いられる、うん、それで生きていかなきゃいけないっていう状況すごく嫌なんですよね、うん、
自分あるいは人
あるよ、うん、私だけじゃなく、
うんうん、
例えば今だったら、うん、LGBTQ の人たちとか、うんうん、あと、まあ、女性であることによってこう機会を奪われるみたいなことってすごく嫌なんですけど、うんうん、まあ、それがどうしてかっていうと、まあ、子供の頃その父が、うんうん、まあ、沖縄出身ですけど私は神奈川で生まれ育ってるので、うん、小学校3年生の時の担任の先生が、うん、まあ、アダニアっていう名字を読めないまま教室に来たんですよ、
うんうん、
昔はルビも振られてなかったんでしょうね、うん、多分。でも読めないなら調べてこいよって話ですけど、うん、それを調べてこなくて黒板に大きくアダニアって書いてこれなんて読むって クラス中に聞くんですよね、うんうん、いや私一人に聞けばいい話なのにと思って、うん、でもこう私のことを知ってる友達が口々に言ってくれるんですけど、先生も初めて聞く苗字なので、うん、アダギニアとかアンヤヤとか、いや苗字としてありえないよねっていうものを言って、うん、さらにカタカナでルビ振られるっていうことをされて、うんうん、ものすごくなんか惨めだったんですよ。
そうか、傷ついたんだね、うん、その時、うん、
でしばらくそれでなんかからかわれるみたいなこともあったので、うん、まあ、それからなんか結構こう普段の生活の中では名前呼ばれそうでこの人読めないなと思ったら自分から寄っていってアダニアですって言ったり、頼まれてもないのに振り仮名振ったりしてたんですよ。やっぱそういう経験があるから、あのこう、まあ、さらになんかそこにちょっとその後沖縄戦のこととかを学んで、なんとなくこう捨て石にされた沖縄の姿と自分の姿がちょっと重なって見えたというか、その時あんまり深く分かってなかったんですけど、なんかそういうこともあって、なんか誰かがこう何か自分その人の持っているものを理由にこう生きづらさを感じている状態っていうのは、あの時の自分を見ているようで許せないなっていう思いがします、
うんうんうん、なるほど。そういったストーリーをあの伝えていくことで運動の仲間を増やしていくと、
うん、そうですね、
面白い。具体的というか、なんか情景が浮かぶ感ありますね。
そうですね。その情景が浮かぶことによって、うん、あ確かにそういうふうになんか苗字からかわれたら嫌だな、うん、自分もとか、自分の経験を思い起こさせたりする効果がありますね。
なるほど。まずはそういう訓練をしていくですね。はい、中村さんが受けるべきあれだね、レッスンですね。
そうですね。だからいろいろ考えてるけれども、なんて言えば伝わるのかなっていうのってなかなか分かんないし、その試行錯誤って言われるほどその同じ人に何回も試せないので、そこら辺のブラッシュアップとかっていうのがね、人の力借りてできたら確かに必要かもしれないですね。
そうだよね。あの意図せずそういう物語を作って喋るっていうことは僕もやってますけど、どこかにあの共感じゃなくて説得、ね、要は事実こうだからこうあるべきなんだよみたいな、ちょっと押し付け的なものよりも自分の経験がこうあって、自分はどうしてもここに反応してしまう、で、こういうことをやりたいんだよっていうのをね、自分のあたりでやる方が共感は、
そうですね、
共感の高いですね、なるほど。
あとはその、自分の話をするときに、私も今その小学校3年生の時の話ってあんまりこう恥ずかしい話だったりはするので、そんなにこう自己紹介でいきなりすることってそんなにないんですけど、そういうその自分のこう本当は見せたくないような弱さを見せる強さみたいなものにも人はどこか惹かれるというか、この人助けたいなとか一緒にやりたいなとか、自分もそういうとこあるなっていうきっかけになるので、その弱さを見せる強さみたいなものもあります。
本当ですね。確かに。そうか、これは私も今思い出してるんですけど、はい、確かにそういう手法を使いながらやることはあるなと思って、これちょっと系統立ててね、ちゃんとトレーニングしていくと仲間を作っていけるかもしれないですね。はい、
はい、あの、割とコミュニティオーガナイジングは特別なことというよりも、今まで私たちが無意識にやってきたようなことを、体系的に効果的にあのやっていくという手法でもあるので、ちょっと学んでいくと答え合わせ的なこと感じもするところがあります、はい、で、その仲間を、まあ、集めて、でその仲間といわゆるその例えば働いた分だけお金がもらえるみたいな、お金を返した関係ではなく、同じ思いだから一緒に行動しようっていう人と、強い約束をどう作るかっていうステップが関係構築と言われるところで、お互いのストーリーをまあ聞き合って、まあ、何を大事にしているか、例えば私だったらその誰かが緊張を強いられない社会がいいみたいな思いで、じゃあ中村さんだったらどういうことを大事にしているかみたいなことをこう話し合って、全部は重ならないけどここ同じだねみたいなところを見つけて、でその上でじゃあお互い今何に関心があるんだっけ、那覇市の町側再生みたいな話になったら、じゃあそこに 私が持ってるどういうこうスキルだったり経験だったりっていうのは提供できそう、中村さんだったらこういう関心があるからこういうことはもう進んでやるよみたいな、こうまあいわゆる関心と資源の交換っていうんですけど、
関心と資源ね、
これをするのが関係構築というステップです。
仲間をまず最初のね取っかかりでしっかり仲間を作っていく中で、今度はこの仲間同士で関係と資源を交換していく、あ、関心ね、関心と資源ね、
はい、そうですね、うん、
そうか。じゃあ自分はこういう関心があるっていうことを表明し、かつじゃあそれに対してできることを表明し、相手にも表明してもらうような感じですかね、
そうですね、
そうか。それが仲間ごとにできていったら、割と少し組み上がっていくというかソリューションになっていく感じがしますよね。
そうですね、
なるほど、それがいわゆる第二段階ってことなんですかね。
第二段階、はい、で、その第三段階は関係構築で、まあ、集まってきた仲間で、今度チームを、まあ、作っていくチーム構築っていうステップに行くんですね。で、関係構築でお互いがそのどういう、まあ、関心と資源を持っているかっていうのが明らかになってくるので、チームを作るときにもそれをもとに役割分担だったりとか、どういうことを目指せるチームなのか、要はそのみんな思いはあるけれども、その必要なスキルが全然ないような、足りてないような作戦を立ててもやっぱり解決しないので、現実的にそう、ね、そうこのチームだったら何がまずは目指せるかっていうところからやっていけるように、チーム構築をしていくっていうのが第3段階、
なるほど。じゃあ第2段階でちゃんと資源を出し尽くすというか、出しておくっていうことをやらないと、ここでね何ができるかがやっぱできないわけですね、はい。3人いてね、本当はこのスキル必要なのに、いやないじゃないかって言ったらそもそもまあ、そうそうチームとしての動きできなくなる、
はい、
ああそうかそうか、それ分かるな。で足りなかったらじゃあこういうスキルの人を逆に連れてこようとか、
そうですそうです、
っていうこととも繋がってくるわけですね。
そうですね、そこが明確だと、リクルートされる人も何に自分は必要とされてるのかっていうのがすごく分かりやすいし、誘う方も誘いやすいんですよね。曖昧に誘われるとちょっと 怖くて断るみたいなことあると思うんですけど、そこも具体的にできます。
なるほどなるほど、それを含めてのリクルートも含めてのねチーム構築っていう段階があるんですね、はい。いいね、
そうですね。で、だとこのチーム構築で私が好きなのは、はい、まあ、なんだろうな、その、よく役員決めみたいな時って、はい、みんなやりたがらないと、いない人に頼もうとか、去年もやってたからお願いみたいな、なんかちょっと消極的な役割分担ってよくあるんですけど、コミュニティオーガナイジングのチーム構築は、まず自分がどういうことが得意か、またどういう力を伸ばしたいかっていうことをお互い出し合うんですよ。で、その上で、じゃあ、チームがこのゴールを目指すためにはこういう役割が必要なんだけど、例えば東勢さんはこれとこれのスキルがあるからこの役割いいんじゃないってこう推薦したり立候補したりするっていう形なので、あ、それだったらやりたいとか、この活動加わるとこういうふうに成長できるならすごくこう意欲も高まるみたいな、そのプラスの参加意欲みたいなものを引き出せるのも私は好きなんですよね、
なるほどね。会社とかだともう部署があって、部署ごとのある種のやらないといけないことがあるから、得意不得意別でも、
そうです、
まあアサインされてしまいますよね、はい。ただまあそこを研修とか、ね、まあ強制とか分かんないけどそういうことでちゃんと会社はそういう、まあ、スキルを持っているだけど、コミュニティオーガナイジングってこの辺が、はい、やっぱり得意なことをしっかり伸ばしながらというか、そこをやってもらうっていうことで、はい、そのまた逆に言うと資源に応じた事業計画がいいってことですね。
そうですね、あとは強みを伸ばすというか、コミュニティオーガナイジングは困難に直面している人たちが助けてもらう手法ではなくて、自分たちが動いて、こう自分たちの力を高めていく手法でもあるので、まあ、なのでまず何を持っているのか、何が得意なのかっていうところからスタートするっていうところですよね。
なるほど、いろいろ打ち当たりすること多いですね、自治会とかさ、
そうですね、
町づくり協議会とかも本当はこうやって決めるぐらいの方がいいかもしれないですよね。
まあ、既存のやり方で、うん、まあ、うまくいってるところはそれはそれでいいのかもしれないですけど、うん、まあ、いろんなところでやっぱりほころびが出て、うん、みんなきつい中でじゃあどうするっていうアイデアがないまま今進もうとしてるところは多少あるかなという気がするので、うん、そういう時にね、立ち返ってじゃあそもそものところの話、思いの話であったり、うん、共感できる人ってもっとどこにいるかなみたいな話っていうのは、うんうん、探ってみてもいいかもしれないですね。
本当ですね、うん、今度どっか使ってみよう、うん、はい、なるほど。自分のことを喋る、あのストーリーを持って喋る、うん、で関係構築していく、うん、でチーム構築していく、うん、あ、だいぶすっきりしてきました、うん、あと何段階ぐらいあるんですか。
あと2段階あります。
あと2段階、これ最後までいきましょう、
はいはい、4段階目は、うん、そのチームでじゃあ具体的にどういう変化を起こしていくかという戦略を立てるのが4段階目です。戦略を立てる、はい、うん、戦略を立てるためにはまずまあ自分たちの、 その、まあ、チームのメンバーの関心と資源の洗い出し、うん、価値観共有は終わっているんですけど、うん、今度戦略を立てるとなったら自分たちが今一番に解決 したいこと、うん、もう今目の前にあってこれをやらないと誰かが死んでしまうとか、うん、そういう緊急性の高いことが何なのかっていうのを、うん、まあ、みんなで同じ絵を見てるぐらいにこう、うん、その様子を共有するんですね、うん、まず。で、それが解決されるとどんな社会なのかっていうのもみんなで、うん、まあ、話して、
うんうんうん、
で、じゃあそれを解決するために、その問題はなぜ同志、仲間で私たちは今まで解決してこなかったのかっていうことを考えて、
うん、そう、面白い。
だからそれは、例えば行政がこれをやってくれなかったからとか、はい、社会がこうだからとかっていう外的なことから入ってもいいんですけど、うん、それでとどまらず、じゃあそれに対して変えたいと思う私たちはなんで今まで動けなかったのか、うん、動かなかったのかっていうことを話すんですね。うんうん、じゃあ動くためにはどうするっていうところがまあ戦略になっていくんですけど、で私たちがどう動けば変わるだろうっていうまあ仮説を作っていきます。これ変革の仮説って呼ぶんですけど、でこの変革の仮説を立てながらここに関係する人たちのマップを作っていくんですね。今度はだから関係する人たちの関心と資源と価値観をまあ知っていくっていうことをやります。うん、で、まあ、それが分かってくると、そのさっき立てた仮説をよりもっと具体的にできるんですね。
うんうん
うん、この人にこうアプローチすれば、うん、多分いつまでに変えられるだろうっていうことで、という、うん、まあ、戦略を作るっていうのが第4段階。
なるほど。だから、最初で作った、まあ、最初は1人から始めるかもしれないけど、うんうん、それで、チームを作るところの、まあ、これが一つのコアのメンバーなんだけど、さらに巻き込み続けるわけですね。
そうですね。
うん、うん、そうかそうか、はい、じゃあ広がっていくわけですね、その説得とか、うん、はい、ね、できることが広がっていく。
そうですね。
ちょっと振り返るの面白いですね。大切、なぜできなかったのかとかなぜしなかったのかっていうことを一回ちょっと一瞬下がるというか、
そうですね、
うん、そういう大切ですね。今すごいみんなポジティブな人たちってすごい先の未来考えがちだから、ここでね、なんでできなかったのか一本こう検証するのはすごい大切だなと思いました。あと広がり続けるっていうのもいいですね。
うん、
うん、
そうですね。その一歩、うん、まあ、止まって考えるっていうところについては、実はコミュニティオーガナイジングは実践していく中でも、うん、自分たちが立てた仮説が本当にそれでいいのかとか、まあ、立てた戦略、例えばいつまでに何を達成するみたいな、うん、そのいつまでにも、まあ、やってみたらもっと早くできそうだねとか、うん、いや、やってみたらあと1年かかりそうとか、うん、そういうのも一度決めたらこれでやらなきゃいけないというものじゃなくて、うん、こうやっていく段階でみんなでこうその都度立ち止まって振り返って、うん、変更したり修正したりっていうのは都度やっていきます、
うんうん、ちょっとね辛くなっちゃいますもんね。
そうですね。う
ん、新しいことやるわけだから、うん、なかなかねうまくいかないこと多いので、
うん、
そこを検証するっていうのは大切かもしれない、うん、なるほど。あ、言葉だけでだいぶすっきりしてきたんですけど、うん、お時間だ。
あと1段階
あと1段階タイトルだけ言っといてもらっていいですか。
あと1段階は、うん、その立てた戦略を絵に描いた餅にしないように、う
ん、絵に描いた餅に
しないように実際にどう行動していくのかって、そのアクションが第5段階目です、
ね。うん、よし、次回はアクションから入りましょうか、はいはい、振り返りながらですね。ダニエルさん、じゃあ引き続きよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。